どうぞ新約聖書ローマ人の手紙の13章を開きください。良き社会人であること、良き国民であること、それが今日のテーマです。この13章のところからパウロの話のテーマが大きく変わったという人がいます。確かに12章においては人との関わりに関する教えが与えられていました。確かにこの13章からは人と権力との関係についてのパウロの教えが記されています。だからある人々はテーマが大きく変わったんじゃないかというわけです。その答えはノーです。変わってないんです。確かに12章の3節のところからパウロは救われた者として教会においてどんなふうに私たちは生きていくのか、兄弟姉妹との関係において我々はどう生きていくのか、すべての人に対して、また敵に対してどのように生きていくのかをパウロは私たちに教えてくれました。彼が言わんとしたことっていうのは、救われた者としてその感謝をどのように日々の生活において具体的に表していくのか、それを彼は教えようとしたわけです。だから彼はこのような生き方を霊的な礼拝というふうに呼んでいます。この12章の一節を見たときに彼はこんなふうに教えました。あなた方の体を神に受け入れる木を生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝だって。パウロがここで教えようとしたことは、自らのすべてを主に捧げることです。つまりこれまで自分の考えに従って生きてきた人生、また自分の思い通りに生きる生き方を放棄して主の御心に沿って生きること、それが礼拝者としてあるべき生き方だとパウロは教えたわけです。だからどんなふうに生きていくのか、それを具体的に彼はこの御言葉に記してくれているわけです。主によって救われた者として、これまでの自分中心の生き方から生まれ変わった者として、誠の神を心から礼拝する者として、どんなふうに私たちは日々歩んでいくべきなのか、そのことをパウロはこの12章の3節のところから記して、そして私たちに大切な教えを与えてくれたわけです。12章の中では最初にもお話したように、人との関わりにおいてどういうふうに具体的に生きていくべきなのかを、そしてこの13章になると権威に対する生き方、権威に対する主の御心に沿った生き方というものを彼は教えようとするんです。どんなふうに私たちはこの権威と向き合っていくべきなのか、そのことを彼は具体的に教えようとしています。ですから12章も、そしてこの13章を見ても彼のテーマは変わっていません。救われた者として、救いを感謝する者として、具体的にどんなふうに生きていくのか、それを彼は教え続けてくれているわけです。さてこの13章の1節から7節を我々は見ていくわけですが、2つの命令にぜひ注意いただきたいと思います。2つの命令があります。一つは一節のところに出てきます。上に立つ権威に従うべきです。この従うべきだという、これが一つ目です。二つ目の命令というのは7節に出てきます。誰にでも義務を果たしなさいという、この果たしなさいという、この二つの命令がこの中には記されています。これがパウロが教えようとしたことです。これが彼が私たちに勧める生き方です。まず一つ一つ見ていきましょう。一つ目に、この権威に従うということ。これがこの一節のところから五節までにパウロが教えようとしていることです。 それを正しく理解するためには当然彼が言わんとしているその意味を正しく理解することが必要です。どういう意味なんでしょう、この上に立つ権威とは。この言葉はルカの福音書の12章の11節では権力者というふうに訳されています。またテトスの3章の1節を見ると権威者というふうに訳されています。ですからそれらを見るとこういうことが言えるわけです。パウロがここで言いたかったこの権威に従えといったこの権威、上に立つ権威とは国を治める権利と権力を持っている人たちの話です。また公共の秩序と安全を維持するために権力を委譲されている人たちの話です。誰なのか、政治に携わっておられる人たちの話です。また治安を維持するために働きをしている警察の人たちの話です。そういった人たちです。私たちの上に立って、そしてこの国を治めている、この町を治めている人たち、そういった人たちの話です。で、そういう人々に対してパウロが言うんです。彼らに従いなさいって。で、この従うという言葉も非常に面白い言葉が使われています。これ軍隊の用語なんです。軍隊用語です。兵士たちがその指揮官の指示に服従する様子なんです。上官が命じたことを兵士たちは従順に行っていきます。その話なんです。ですからパウロが言うことは、自ら進んで自らの意思でもって服従しなさいって。あなたの上に立てられているその政治を司っておられる人たち、そういった人たちにあなたは自ら進んで服従していきなさい。おそらくこのメッセージ、この命令を聞きになってある人たちは、例外があってもいいんでしょうというふうにおっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。っていうのは、政治家を見たときに、従える政治家とそうでない政治家がいる。確かにそんなふうに思える時があります。でもパウロが言わんとしたことはどうだったでしょう。パウロは信仰者として生きたその信仰生活において彼自身の上に存在し、そして治めておられるそういったリーダーたちの不満であるとか悪口であるとか、そういったことを口にしているでしょうか。見たことあります？御言葉の中を見て、パウロがその時のリーダーたちの悪口を述べている時、ところっていうのが、その逆が多いんです。例えば、パウロたちがヨーロッパへと移動してきました。現在のトルコからイスタンブールを渡って、そしてヨーロッパへと入ってくるわけです。ピリピという町にやってきました。そのピリピの町に着いたときに、一人の占いの霊に憑かれた女奴隷に出会いました。覚えていらっしゃいます？彼女の主人は、占いを通して儲けてたんです。彼女がパウロの後をついてくるもんですから、パウロは彼女から占いの霊を追い出しました。そうすると、もう占いをすることができなくなってしまったゆえに、儲けることができないと、そのことを悟ったこの主人はパウロを訴え出るわけです。その様子が使徒の働きの16章の中に出てきます。そして、二人を長官たちの前に、これはパウロとシラスの話ですけども、長官たちの前に引き出して、そして、さまざまなことを言うわけです。群衆も二人にパウロたちに反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じたとあります。使徒の働きの16章の20、今 1節2節あたりを読みしました。23節にはこう言います。何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて、監守には厳重に番をするように命じたって。私たちだったらどうでしょう。なんでこんな目に遭うんでしょうって。なんでこの長官はこんなひどいことを私にするんでしょうと。ひょっとしたらその長官に対する恨みを持ってたかもしれないし、その長官のことを非常に憎んだかもしれない。だって鞭打たれたんですよ。何度も鞭で打たせてからとあります。おそらくパウロ自身、またシラスの体もその体からは血が流れてたでしょう。大きな傷を負ったでしょう。そういう中にあってパウロの口から、じゃあ彼らに対する不満であるとか、そういったその悪意に満ちた言葉が出てたのかどうかって見てくださいます。同じこの使徒の16章の25節にこうあります。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると言います。彼らは不満を言うどころか、神様に賛美をし、神様に感謝を下げているんです。パウロはその長官たちに対して不満を漏らすことはありませんでした。このような中にあっても彼がしたこと、またシラスがしたことは神様に対しての感謝です。またこの同じ使徒の働きの25章を見てみますと、カイザリアにおいてパウロがフェストと話をしている様子が25章の中に出てきます。このフェストというのは州総督でした。この州の総督だったこのフェストの前に彼が引いてこられて、そしてこのフェストの前で裁きを受けるわけです。その時にパウロはこんなことを言います。使徒の25章の8節のところにパウロが弁明をするんです。私はユダヤ人の律法に対しても宮に対しても、その後見てください、またカイザルに対しても何の罪も犯してはおりませんって。カイザルって誰です。使徒の名前じゃないです。ローマ皇帝の話です。シーザーの話です。つまりパウロがここで言ったことは、私はそれがユダヤの律法であっても、この宮の教えに対しても、またローマ皇帝、私たちのそのユダヤを全てを支配しているこのローマ皇帝に対しても、私は罪を犯していないって。何を意味します。ローマはそういった法律に従順だったんです。そのように彼は生きてたんです。こうして私たちが御言葉を見てもある人は言うかもしれません。パウロ分かってないんだって。私の町の政治家は問題だらけです。残念なことにそういったことがマスコミから出てきます。多くの皆さんは今の現状を見て嘆いてらっしゃるかもしれない。これからの世の中を見て考えて、そして他の国でも住もうかなと思ってらっしゃる方がいるかもしれない。だって不安だらけですもん。確かにそういう気持ちはわかるんです。もう一度じゃあローマ書の13章に戻ってみてください。一節にパウロがこう言ってます。人は皆上に立つ権威に従うべきです。この上に立つ権威に従うべきですと言ったパウロ、この上に立つ権威者の条件に一切触れていないことにお気づきになりますでしょ。その人の人格に関しても、その人の仕事ぶりに関しても、その人の支持率に関しても一切記してません。つまりその権威者がたとえどんな人物であっても服従するというのが主の命令なんです。それが神様の御心であるとパウロは教えるんです。ちょっと私たちが頭に入れておかなきゃいけないのは、パウロがこの手紙を記しているとき、ローマ皇帝誰だったと思います。ネロですよ。まだ彼は悪行を行っていません。まだ。しかしご存知のように、この後60年代にかけて 大変なことを行っていくというのを我々よく知っています。パウロはあなたの上に立つその権威者がどんなにひどい人であっても悪名高い権威者であったとしても、主があなたに命じておられるのは従順でありなさいと、それが神の命令だというわけです。どうしてそうなのか、一節のところにこう続いて記されています。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですって。つまりパウロが言うことというのは、その権威者は、そのリーダーは神がお立てになったって言うんです。今の私たちのこの首相も、我々の府知事も、我々の市長も、すべて神様がお立てになったって言うんです。だからその方に従いなさい。この従うということ、従順というのは我々クリスチャンの特徴だと思いません？神がお定めになった組織の中において常に従順が教えられています。例えば家庭という環境を思い出してくださいます。その組織を、家庭というのには、家庭の中にはこういう人々がいます。主に従順に生きる夫婦がそこにはいるはずです。そうありたいもんです、ね、そしてその従順に従うその夫婦の模範に倣って、その子供たちも同じように主に従順に従うものへと変えられていく。そのことは御言葉が私たちに教えるわけでしょ。子供は親に、そして妻はその夫のリーダーシップに従っていこうとするんです。その夫が自分の期待通りであろうとなかろうと、それが主の御心だからそれに従っていこうとする。そうして御言葉を私たちに教えるわけです。教会という組織においてもそうです。教会に属する人々というのはみんな個人的に主に従順に生きるクリスチャンたちであるはずです。そう願います。お一人お一人が、信仰者であるあなたが、まず神に対する責任として負っていることは、この主に対して従順に生きていくことです。御言葉に従順に従い続けていくことです。そして教会に存在するその信仰の先輩たちは、知識や言葉によってではなく、主に対するその従順な生き方によって模範を示し、その生き様に倣って新しいクリスチャンたちが従っていく、それがあるべき教会の姿です。そのように御言葉は教えています。ですから神がお定めになったこの家庭という環境を見ても、教会というその環境を見ても、どちらにおいても特徴は従順です。従っていくということです。夫として妻としてそれぞれの責任を果たしていくんです。主が教えてくださっているその教えに、その御心に従っていこうとする。子供としてその教えに従っていこうとする。教会にあってそれぞれがそのような責任を果たしていこうとする。教会にあって教会の皆さんは主がお立てになったそのリーダーシップに従っていこうとする。なんでそれが大切なのかって、家庭においても教会においても、そのようにあなたが御心に従っていくならば、神様があなたを喜んでください。神様があなたを通してご自分の栄光を表してください。だからなんです。私たちがどう思うかじゃないんです。それが神様が望んでいらっしゃることだから、それに従っていくならば、確実に私たちは主の栄光を表すことができるんです。パウロは言うんです。これってこの社会においても同じことが言えるって。この世にあって権威が与えられている人々、その人々に従っていきなさいって。神がお立てになった上に立つ権威に従いなさい。私たちに与えられているその権威者、我々の上に立てられているそういった人々のために何ができるのか、次のことができます。いいです？祈りです。皆さん、今から4つの ことを挙げます。こういったことをあなたは今日から祈り始めることができます。御心に沿って私たちは次のようなことを実践することができます。どんなことを祈るか、一つ目はまず選挙の時には御心の人が選ばれるようにと祈ることです。御心の人が選ばれるように、そして選ばれた人が御心の人であるという我々はその結果を受け入れていることです。二つ目に、選ばれた人々が御心に沿った選択が決断ができるように祈っていることです。神の御心に沿った選択が決断ができるように祈っていることです。三つ目に、彼らが救われることです。彼らが救われることです。そして四つ目に言えることは、彼らが祝福を受けることです。彼らの上に祝福が与えられるようにと私たちは祈っていく。そんなことを勝手に考え出したんですか。いえ、実は今お話したことっていうのはパウロ自身が教えていることなんです。テモテ第一の手紙の中にパウロは次のような教えを与えています。テモテ第一の手紙の2章の1節から3節のところにこうあります。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいって。パウロは最初に言いましたでしょ。王のために、高い地位にある人たちのために、つまり私たちを治めておられる人たち、こういう人々のために祈んなさいって言うんです。この2章の2節にはこうあります。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。パウロが言うのは、あなたがそうするならば、あなたには神様からの祝福があるって言うんです。それが神の御心だから、それを実践するあなたに神様の祝福がある。3節ご覧いただきますと、こうあります。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなんだと。3つ目にパウロが教えることは、もしあなたがそのように上に立てられている者たちのために祈っていくならば、神が喜んでくださるって。神様が喜ばれるんだって。それ以上何が必要です？御言葉が私たちに教えるのは、そういった権威ある者たちのために祈んなさいって。私たちのこの町を、この市を、この府を、この国を引っ張っておられるそのリーダーたちのために、私たちの安全のために働いているその警察のためにも、我々は祈っていくんです。彼に従いなさいと。これがまず主が私たちに教えてくださる主の御心であり、主の命令であります。で、それを話した上で、確かにその命令に私たちが背かなきゃいけない時がやってきます。もちろんそういうことがないことを期待しますけれども、そういうことを確かに聖書を教えてます。どんな時にその命令に背くのか、それは私たちの上に立つ者たちが主の御心に反することを我々に命じるときに、我々はそれに従いません。私たちの上に立つ者が神の前に禁じられていること、御言葉に反すること、御心に反することを我々に強要するときに、私たちはそれに従わないんです。そのように生きた人たちのことが御言葉の中にたくさん記されています。いくつかの例をご一緒に見たいと思うんですが、その中の一人はあのダニエルの中に記されている4人の素晴らしいしもべたちの話です。よく皆さんも覚えていらっしゃると思いますけれども、何度も出てきます、このシャデラク、メシャク、アベンデゴというこの3名のダニエルの友人たちです。ネブカデネザルが金の像を作りました。3メートル弱の金の像を作って、そして楽器の音を聞くときは、いろんな楽器が奏でられたわけですけれども、その楽器の音を聞くときには、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝みなさいという、これが王様が出した命令だったんです。 この命令って御言葉に沿ってます？主の御心に沿った命令ですか？偶像崇拝を強要したわけです。その時にこの3人のしもべたちは何をしたのかって、彼らがしたことはこの命令に背いてます。このダニエル書の3章の12節のところにこうあります。これはこの3名の者を訴えたいと願っていた人々の言葉なんですけれども、3章の12節にこうあります。王よ、この者たちはあなたを無視し、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。彼らにしてみたら待ってましたと。この命令にあるように楽器の音が響いたときに、この3人の者たちはあなたが建てた金の像を拝まない。命令はこうでした。この命令に背くならば、その人は燃える火の炉の中に投げ込まれるって。そして実際にこの3人の者たちはご存知のように炉の中に投げ込まれました。この3名の者がネブカデネザルに対して次のように言っています。3章の16節、17節、そして18節のところに、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。そして、炉の中に投げ込まれたこの3人は、体が燃えることもなかった。そしてネブカネザルが彼らをその炉から引き出しました。そして彼自身、ネブカネザル自身がこんなことを3章の28節のところで言ってます。本別家のシャデラク、メシャク、アベネデゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。彼らは王の命令を知ってました。そしてその命令に従いませんでした。なぜならその命令は主の御心に反するものだったからです。ダニエルという人物もこのダニエル書の6章の中に出てきます。よく皆さんもご存知のように、ダリオ王様は次のような命令を出しました。今から30日間の間、ダリオス以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でもライオンの穴に投げ込まれる。あなた以外のものを拝んではならない。今から30日間の間。それもダニエルのことを憎んでいた者たちが仕組んだ罠でした。その王の命令に対してダニエルはどんな選択をしたのか。彼のした選択というのは、その王の命令に背くという選択でした。6章の10節のところからこのように記されています。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。明らかにダニエルは背いたんです。そしてこれまでと同じように彼はエルサレムに向かって誠の神を覚えて、その方に祈り、その方を感謝し礼拝を捧げてました。そしてご存知のように、この命令に従って彼はライオンの穴に投げ込まれました。しかし神は彼を助けられたって。ダニエルが穴に投げ込まれて、そしてその翌日王がその穴のところにやってきました。心配で心配でたまらなかったこのダリオス王はダニエルに語りかけます。 生きててくれることを期待しながら、その時にダニエルはこんなふうに王に答えています。6章の21節に、王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。この言葉が私たちに明らかにすることっていうのは、ダニエルはこの王に対して忠実に従ってきたんです。王を殺そうとか、王に対して逆らおうなんて、そういう思いはありませんでした。そう彼は明かしてるんです。ただし、この王であっても神の命令に背くことを強要する場合、彼らは神様の命令に従うことを優先しました。新約の時代でもそうでした。人たちのことが使徒の働きの中に出てきます。5章の中で議会はこの主イエスキリストの人たちに対して、弟子たちに対して次のような命令を与えました。使徒の5章の28節のところに、あの名によって教えてはならないと厳しく命じたとあります。つまりイエス・キリストの名前によって、またイエス・キリストのことを絶対に人々の前で教えてはならない、これが命令でした。ところが弟子たちは何をどういう選択をしたか、この議会の命令に背くという選択をしています。そしてそれを議会の大祭司たちがこんなふうに言っています。何ということだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかと。ですからもうお分かりになったと思います。どの時代であっても人々は自分の上に立てられたその権威者に対して従順に従いました。ただし彼らが神の御心に反することを命じたときは、主の命令に従った。そうして彼らは神様の御心に従うということを実践していったわけです。そういった命令がなされない以外は、私たちは上に立てられたその権威者に従っていくべきだと、そのように御言葉を教えるわけです。さて、今日私たちがこれをまとめるにあたって、次のことをぜひ皆さんに覚えていただきたいと思います。というのは何かというと、なんでパウロがこういった命令をローマにいる人々に与えたのかです。なんでパウロは上に立つ権威に従うべきだと。さっきもお話しました。ローマ皇帝がみんないい皇帝でなかったということは皆さんよく存知です。もちろんそういったことを我々は考えられるわけですけれども、この命令をパウロがローマにいる人々に与えたその背景です。二つのことが考えられるんです。一つは、ローマにおけるクリスチャンたちへの偏見がありました。ローマにいるクリスチャンたちに対する偏見なんです。使徒の働きの18章のところを見ていただきますと、非常に興味深いことが記されています。パウロはアテネを去ってコリントという町へと移動しました。アテネからずっと南へと下ってコリントという町に出かけました。でそこで使徒の18章の2節のところにこんなことが記されています。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスクラに出会った。クラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから撤去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。非常に興味深いことです。今私たちがこの2節で見たのは、クラウディオ帝が、これはローマ皇帝です、ローマ皇帝がローマからすべてのユダヤ人を追い出したんです。そういう命令を出したということが、この使徒の働きの18章の2節のところに記されています。なんで彼らがローマを出なきゃいけなかったのか、一体何が起こったのかです。ハワード・マーシャルという聖書学者は、歴史家 スウェトニウスの言葉を引用して次のような説明を加えます。というのはこの歴史家のスウェトニウスはクリストスの先導によるというふうに記しているんです。この歴史家はローマ皇帝第14代のハドリアヌスに仕えた人物でした。紀元117年から138年まで君臨した皇帝です。この皇帝に仕えたこの歴史家がこう言ったんです。クリストスの先導によるって、それが原因でローマのユダヤ人の間に暴動が起こったって。つまり何が起こったのかっていうと、ローマにあってクリスチャンたちがイエス・キリストを述べ伝えたことによってユダヤ人社会に引き起こされた問題のことなんです。これクリスチャンたちはローマにおいてキリストを述べ伝えたんです。福音を語ったんです。そのことによってユダヤ人たち、ユダヤ人社会に大変な問題が起こったという、このように歴史家が記しているんです。で、今それを我々は使徒の働きの18章2節に見たんです。で、面白かったのは、興味深いことは何かというと、ローマ皇帝はユダヤ人を追い出したんです。で、その中にクリスチャンたちもいたんです。というのはローマ皇帝にとってクリスチャンとユダヤ人たち区別つかなかったんです。ですから彼らの中ではクリスチャンたちも同じだと、このユダヤ人たちと、ということで彼らをこのローマから追い出した。このローマにあって人々はクリスチャンとそしてユダヤ人たち、彼らを混同してました。それでユダヤ人を、このクリスチャンともどもローマから追い出すようなことが起こったんです。二つ目の理由っていうのは、実はユダヤ人たちがもたらした様々な問題です。ローマにおいていろんな問題がありました。もちろん実際ローマだけじゃなくてローマ帝国の支配下にあって、ユダヤ人たちは様々な問題をもたらしたんです。ローマはユダヤ人たちに非常に寛大な対応をしました。彼らがその宗教的に様々な儀式を実践することを許したんです。非常に寛大な処置でした。ところがこのユダヤ人たちはというと、このローマに対して非常な嫌悪感を抱いていました。自分たちがローマによって支配されていることが面白くなかった。ですから福音書の中を見ても我々が何度も教えられるのは、彼らは救世主を待ってたわけでしょ。ローマから自分たちを解放して自由にしてくれる、そういった政治的な救世主を待ってました。イエス・キリストがその人物であれない、人物ではないかと彼らは期待したわけです。なぜなら彼らの期待は、彼らが待望していたのは、このような政治的な解放者だったからです。ユダヤ人がいろんなところでいろんな問題を起こしていました。使徒の働きの5章を見てみますと、実はそのことが記されています。すべての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立って語ったところが、使徒の働きの5章の中に記されています。34節のところからです。このガマリエルは議員たちに向かってこう言うんです。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃、シダが立ち上がって自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりましたって。出てきましたよね、このチュダという人物の名前です。彼もこの御言葉が教えるように400人ぐらいの人々を先導して、このローマに反旗を翻すわけです。そして何が彼に起こったか。彼は殺されて従った者はちりぢりバラバラになってしまったと。こういったことが起こったんだということがこの聖書の中にも記されています。こういうふうにユダヤ人たちの中でこのローマに歯向かう者たちが常にいたわけです。もう一つ、 この37節を見ていただきますね。使徒の5章の37節を見るとき、その後人口調査のとき、外来人ユダという名前が挙がっています。一体この人は誰なのかです。さっきからお話したように、ユダヤ人たちはこのローマの支配を面白く思ってませんでした。そして実は熱心党というグループが存在したんです。彼らはどんな人々であったかというと、非常に極端な強硬派であって、ローマ転覆を願ってローマへの攻撃を繰り返したんです。まさに今でいうテロリストの集団です。ローマは彼らを紀元70年に滅ぼし、同時にエルサレムも滅ぼすんです。で、ここに上がっているこのガリラヤ人ユダという人物、ユダヤの歴史家で、37年から100年ぐらいに生きたユダヤの歴史家のヨセフスという人物は、このガリラヤ人ユダについて次のようなことを教えています。その前にヨセフスは、ユダヤ人社会には古代から先祖たちの教えに基づく3つの哲学があったと、ね、その教えのことをこういうふうに哲学というふうに彼はあえて呼んでます。どういうグループがいたか、エッセネ人の哲学、サドカイ人の哲学、そしてパリサイ人の哲学。名前が皆さんよく覚えてらっしゃるでしょ。何度も聞いてる名前です。パリサイ人やサドカイ人や、そしてこのエッセネ派、彼は非常に熱心で清さを一生懸命保とうとした、そういった人々でした。ヨセフはこう続けるんです。哲学の第四の派として熱心党が存在している。そして彼は言います。外来人ユダスが指導者となって作り上げたって。外来人ユダス、誰の話だろう。この人の働きの5章の中に出てくる外来人ユダの話なんです。この人物がこの熱心党というこの一つの派を始めたというんです。どんなグループだったか、さっき言いましたテロリストだった。ヨセフスはこんなふうに記しています。また何人といえども、その人物を主と呼ぶべきでないという大義名分によって、ローマ皇帝を主と呼ぶ近親者や友人たちを襲って報復することを平然と認めたのである。ローマがしたことは、ローマ皇帝は神だということを人々に告白させました。この熱心党の人々、彼らは自分の家族であろうと、自分の友人たちであろうと、そのローマ皇帝は神だというようなことを告白する者は全部殺したんです。そういったことをやってたんです。今も我々中近東なんか見ると、そういったことがなされてるじゃないですか。そういう人々がいたんです。そうして彼らはローマに反旗を翻していたんです。ですから、想像してみてください。ローマにあって、ローマ皇帝はユダヤ人とクリスチャンの違いも分かんない。ね、ややこしい連中だって全部追い出してしまうんです。ましてユダヤ人たちの中には、このローマに反旗を翻して、そしてこの偶像崇拝をするような人たちを平気で殺すようなグループが存在していました。こんな時代だったんです。パウロがこれを記しているのは、こうして当然自分たちの周りにも、そしてローマにおいても、こんなローマ皇帝に従うなんてというような機運が高まっていきます。ローマに反旗を翻すことがあたかも正しいかのように、そういう中でパウロは言うんです。上に立てられた権威に従いなさいって。こういった時代だったから、こういった背景があったから、パウロはあえて教えたんです。そのような人々に、それがどういう人であったとしても、神が立てられた人たちだから、その皇帝であってもあなたたちは従いなさい、それが神の御心だって。衝撃的だったと思いません？このメッセージを聞いた人々にとって、何をパウロは言うんだろうと思ったかもしれない。しかし、それが神の御心なんだ。最初に私たちが見てきたように、神様の栄光を表すために、あなたも私も生きているはずです。 イエス・キリストの救いをいただいた我々一人一人が望んでいることは神の栄光を表すことです。神の素晴らしさが世に明かしされていくことです。そのためには皆さんいいです。神様の御心に従う以外に神の栄光を表すことなんかできないんです。あなたの思い通りに生きて神の栄光が表されるか、いいえ、かえって神の栄光が汚されてしまうんです。私たちに課せられていることは神様の御言葉に従うことです。神の命令に従うことです。我々がどう思おうと。その時に神があなたを使って神の栄光を表してくださるんです。私たちにとって必要なことは、我々の上に立つ人がどういう人であったとしても、主がお立てになった以上、我々は正しい思いを持って、祈りを持って、彼らに従っていくんです。そんな人が今の世の中に必要だと思いません？俺が聞いているのは批判ばっかりです。もちろん、批判したくなる、そんなことが我々の周りにたくさん起こっています。しかし、御心は何か、彼らに従いなさいって。どうでしょう、もし教会がそういった師匠に対して、我々はあなたのために祈ってますって、主がお立てになった人であるゆえにあなたのために祈ってます、あなたの上に祝福があるように、そんなメッセージを送ったとしたら、でも少なくとも我々がこの御言葉から教えられるのは、それこそが神様が私たちに望んでいることだ。もう一個見ていただきたいのはね、この13章の一節を見ていただきますと、人は皆という言葉でもって始まっています。12章の始めを見たら、一節はそういうわけですから兄弟たちと書いてました。呼びかけが違います。12章の一節は兄弟たち、つまりクリスチャンたちに対しての教えでした。13章の一節を見たときに人は皆と書いてます。人は皆、つまりこれはクリスチャンたちだけに対する呼びかけじゃないからです。これはすべての人々がこの教えを聞くことなんです。なぜならこれこそが神様の御心であるからって。信仰者の皆さん、この社会にあって我々信仰者はどんなふうに生きていくのか、そのことを学んできました。少なくとも今日から私たちはこういったリーダーのために祈り始めていくことができます。私たちが御心に従わない限り、さっきも見てきたように主の栄光を表されないって、我々自身も喜びに満たされることがないって。もう一つ、我々が御心に従っていくときに、少なくとも私たちは主の御業がなされることを期待できると思いません？どんなふうに神様がこの国において御業をなしていかれるのか、そのことを期待しながら我々が生きていくためにも、私たちは自ら主によって与えられた命令を守るものであることです。この命令に従っていくことです。どうぞ主によって立てられた権威に従い、彼らのために祈り支えていく、そんな働き人として歩み続けてください。それが主が望んでいらっしゃる、それが主の御心です。父なる神様、この時間をあなたに感謝いたします。あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝します。どうぞ神様、どんな時にもあなたの御心に従う、そんな信仰者として私たちが歩んでいけますように助けてください。どんな時にもあなたの御心を求めて、それに従う者として歩んでいけますように。それは私たちが何かいただくためではなく、神様、それが私たちが生かされている目的を果たす手段だからです。あなたの栄光が現れて表されてほしい、あなたの素晴らしさがよりますますに明らかにされていってほしい、そのことを私たちは願います。そしてそのためには我々一人一人があなたの御心に従うことが必要だと、そのことを知ってますから、この愛する皆さんが今日からこの社会において素晴らしい社会人として、国民として、あなたが喜んでくださる、そんな人として 歩んでいくことができるように助けてください。一人一人を置かれているその場その場にあってお持ちくださるように、あなたの御言葉に感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。